暮らしの情報、塩尻市からのお知らせ。問い合わせ先、市役所、電話 0263-52-0280、 ファクス 0263-52-1158、 塩尻市ホームページ URL https://www.city.shijiri.lg.jp/。 長野電子申請 URL https://shijiri-nagano-u/。 市外局番0263は省略しています。今月号に掲載している情報は7月20日現在のものです。各イベントは新型コロナウイルス感染症に配慮して実施しますが、状況に応じて中止または変更となる可能性があります。ページ ID 市ホームページで ID を入力すると、該当ページが表示されます。新型コロナウイルス感染症、物価高騰などの影響に対する支援制度について、本市では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰などの影響を受け、負担が増加している子育て世帯に対し、給付金を支給します。支給対象、次のいずれかに該当する人。丸1、塩尻市から低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給の決定を受けた人。申請は不要です。対象者には支給の確認通知を送付します。ただし、給付金の受給を拒否する場合や、振込先の口座に変更があった場合は、届出が必要となります。届出が必要な場合は、家庭支援課までお問い合わせください。丸2、塩尻市に転入してきた人で、他の地方公共団体から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給の決定を受けた人。丸3、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給の決定を受けていない一人親。一人親とは、児童扶養手当法第4条の規定による支給要件に該当する人。事実婚状態の人などは対象外。支給対象丸2または丸3に該当する人。申請が必要です。塩尻市総合文化センター1階家庭支援課または市ホームページにある申請書に記入の上、本人確認書類、戸籍抄本など児童との関係を確認できる書類、及び振込先の口座が確認できる書類を添付し、家庭支援課まで提出してください。申請内容を審査した後、支給の対象となった場合は、申請時に指定された口座に順次振り込みます。支給額、養育する児童、18歳を迎えた後、最初の3月31日までにある児童、当該児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満の児童、一人当たり3万円。申請先、郵便番号 399-0786。塩尻市大門7番町3番3号。塩尻市子ども教育部家庭支援課。申請期限、令和5年3月31日金曜日。問い合わせ先、家庭支援課家庭支援係、直通電話 520-0891。 ページ ID 00-23549。住民税所得割非課税世帯に対する物価高騰対策支援金。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰や原油価格高騰など様々な困難に直面した皆さんが速やかに生活の支援を受けられるよう、令和4年度の住民税所得割非課税世帯に対して塩尻市独自に給付金を支給します。対象世帯、基準日、令和4年6月1日時点で塩尻市に住民票があり、世帯の全員が令和4年度住民税所得割非課税者で、支給決定時点まで引き続き塩尻市に居住している世帯。支給額、1世帯3万円。申請方法、1、世帯の全員が住民税所得割の非課税が確認できており、世帯主の振込口座情報を把握できている人に対しては、物価高騰対策支援金支給のお知らせをお送りしているため、申請は不要です。口座情報のない人については、振込口座登録届をお送りしていますので、本人確認書類及び振込口座が確認できる書類を添付して、市保健福祉センター1階福祉課に提出してください。2、令和4年1月2日以降に塩尻市に転入した人や未申告の人がいる世帯は、課税情報の確認ができないため通知が送られません。世帯全員の住民税所得割非課税が確認できれば給付対象となります。申請方法などの詳細については、市ホームページをご覧ください。申請期限、令和4年11月30日水曜日。問い合わせ先、物価高騰対策支援金窓口、福祉課内。直通電話、523873。ページ ID、002389。住民税、市、県民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した皆さんが、速やかに生活の支援を受けられるよう、令和4年度、住民税非課税世帯などに対して、給付金を支給します。対象世帯、令和3年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯は除き、1、または2に該当する世帯。1、住民税非課税世帯。基準日、令和3年12月10日時点で市町村に住民登録があり、世帯全員が令和4年度住民税非課税である世帯。世帯全員が住民税の課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外となります。申請方法、対象世帯または対象となる可能性がある世帯には順次必要書類を送付しますのでご確認ください。2、家計急変世帯。申請時点で塩尻市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から9月の間に家計が急変し、世帯全員の収入の見込みが非課税水準に相当する額以下になる世帯。申請方法、申請書のほか必要書類がありますので、市ホームページをご覧ください。支給額、1世帯10万円。問い合わせ先、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口、福祉課内。直通電話、523873。ページ ID、001784。住宅及びブロック塀の補助金。既存住宅耐震対策事業。 耐震改修工事及び現地建て替え工事を行う場合、費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する住宅。昭和56年5月31日以前に建築工事を着手した住宅。申請者が居住している住宅。店舗など併用住宅を含み、賃貸住宅は除く。補助額。耐震補強及び現地建て替え工事費の5分の4。上限100万円。ただし、耐震補強後の総合評価点が 0.7 以上、1.0 未満は上限60万円。さらに、県産木材を使用した場合、使用量に応じて最大30万円を追加で補助します。ブロック塀等防災対策促進事業。ブロック塀などの撤去及び改善工事を行う場合、費用の一部を補助します。対象、道路沿いのブロック塀。補助額、撤去費用か、撤去する塀の長さ ×1 万円のいずれか少ない額に2分の1をかけた額。上限10万円。基礎まで撤去する場合は上限14万円。県産木材住宅普及促進事業。県産木材を使用した住宅の新築工事を行う場合、費用の一部を補助します。対象、次のすべてに該当する住宅。一戸建ての木造住宅。店舗などの併用住宅を含み、賃貸住宅は除く。県産木材を1平方メートルあたり 0.14 平方メートル以上使用。県内に主たる事務所を置く者が施工。一般向け見学会の実施。補助額。100万円に選択基準を適用することで最大150万円。共通事項。申し込み方法。希望する事業の申請書に記入の上、必要書類を添付し、市役所2階建築住宅課まで提出してください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、建築住宅課、建築住宅係。電話、内線1294。経営所得安定対策などの見直しによる畑地化を支援します。国の水田活用の直接支払い交付金では、今後5年間、令和4年から8年度で一度も水道作付けが行われない農地について、令和9年度以降に交付対象外水田となる方針が示されています。そこで次の通り、畑地化の取り組みを支援します。補助額、高収益作物畑地化支援。取り組み年度のみ、10R あたり17万5千円。その他の転換作物にかかる畑地化支援。取り組み年度のみ、10R あたり10万5千円。令和5年度までの次元単価です。申請期限、令和5年度に、畑地化支援に取り組む人。10月31日月曜日。畑地化に取り組んだ場合、交付対象外水田となります。申請方法などの詳細は、農林水産省ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、塩尻市農業再生協議会。直通電話、520818。児童扶養手当の現況届をお忘れなく。児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。対象となる人には、現況届に関する書類を発送しました。必ず、受給資格者本人が手続きをしてください。現況届の提出がないと、 11月分以降の手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。受付期間、8月1日月曜日から31日水曜日、土曜日、日曜日、祝日は除きます。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。9日火曜日と26日金曜日は午後8時まで受け付けます。26日金曜日は午後3時から7時にハローワーク松本による就労に関する出張相談があります。希望する人は塩尻総合文化センター2階212学習室までお越しください。受付場所、塩尻総合文化センター1階家庭支援課。問い合わせ先、家庭支援課、家庭支援係。直通電話、520-8911。ペレットストーブの購入設置費用を補助します。森林資源の活用、環境保全を推進するため、ペレットストーブを設置する人に、設置費の一部を補助します。対象、自ら居住する市内の住宅や、市内の事業所、団体などに対象設備を設置する人。交付要件、次のすべてを満たす人。塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金交付要項を満たしていること。設置工事前に申請できる人。すでに設置済みのものについては補助対象外。詳細はお問い合わせください。補助額、本体購入及び設置費用の2分の1、上限20万円。申請方法、市役所2階農林課または市ホームページにある申請書に記入の上、必要書類を添えて提出してください。受付開始日、8月1日月曜日。申請は受付順とします。書類に不備のあるものは受付できません。なお、予算に達し次第終了しますので、今年度中に設置予定の人はお早めに申請してください。ペレットストーブ用燃料についても補助があります。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、農林課林業振興係。電話、内線1284。ページ ID、000-2997。県立高校の再編・整備計画、3次、案に関わる住民説明会。5月に公表した県立高校の再編・整備計画、3次、案について、地元住民の皆さんを対象とした説明会を開催します。どなたでもご参加いただけます。日時、8月25日木曜日、午後3時から4時30分、午後6時から7時30分、8月27日土曜日、午前10時から11時30分、場所、塩尻総合文化センター講堂。定員、各回210人、先着順。申し込みは不要です。問い合わせ先、県教育委員会事務局、高校再編推進室。電話、026-235-7452。塩尻市長選挙、及び、塩尻市議会議員補欠選挙立候補予定者事前説明会。日時、8月24日水曜日、塩尻市長選挙午前9時30分から、塩尻市議会議員補欠選挙午後1時30分から。場所、塩尻総合文化センター2階大会議室。持ち物、印鑑。選挙は9 9月18日日曜日に告示され、9月25日日曜日が投票日です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話内線3583、防災行政無線による全国一斉情報伝達訓練を実施します。国からの緊急情報を伝達する全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。日時、8月10日水曜日午前11時ごろ。放送内容、市内に設置してある防災行政無線のスピーカーおよび個別受信機から次の内容を一斉に放送します。チャイム音、これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災塩尻です。チャイム音。今回の試験放送ではメールなどの配信は行いません。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、直通電話 520607、 ページ ID 00226211。戦没者などのご遺族の皆様へ、特別弔慰金の請求期限が近づいています。支給対象、戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日現在において、ご遺族の中に、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受け取る人がいない場合に、次の1から4の順番により、先住民のご遺族お一人が対象になります。1、弔慰金の受給権を取得した人。2、戦没者などの子。3、戦没者死亡当時、生計関係を有していたなどの要件を満たした。1、父母。2、孫。3、祖父母。4、兄弟姉妹。4、前期1から3以外のご遺族で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族。支給内容、額面25万円。償還期間5年の無利子の記名国債をもって支給。請求期限、令和5年3月31日金曜日。問い合わせ先、福祉課地域福祉係、電話内線2165、ページ ID 0023134。厚生労働省からのお知らせ。業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。業務によって新型コロナウイルス感染症に感染した場合、労災保険給付の対象となります。対象、次のいずれか。感染経路が業務によることが明らかな場合。感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合。症状が持続し、罹患後症状があり、療養などが必要と認められる場合。医師、看護師や介護の業務に従事している人、業務外で感染したことが明らかな場合を除く。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、長野労働局労働基準部労災保障課、電話 026-223-0556。 自宅でできる運動動画を発信しています。 長寿化では LINE を活用し、筋力アップやストレッチ、脳トレなどの運動動画や健康情報をお届けしています。また、塩尻市独自の介護予防体操、生き生き体操を YouTube で公開しています。自宅で運動を継続して、丈夫な体を維持しましょう。LINE の登録方法などの詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、長寿化介護予防係、電話内線2133。守ろうよ。電波は大切なライフライン。電波はテレビ、ラジオ放送や携帯電話などの身近なものから、警察、消防、防災、航空無線などの安心安全を守るためにも使われています。安全で豊かな社会を実現するために、ルールを守り、電波を正しく使いましょう。電波の3つのルール。1、無線機器の利用には、擬的マークがついているか確認をしてください。2、電波の利用には、原則免許が必要です。3、外国規格の無線機器は国内では使用できません。問い合わせ先、総務省信越総合通信局、無線設備への混信、妨害、及び違法な無線設備の情報に関すること。監視調査課、電話026-234-9976。テレビ、ラジオなどの放送の受信障害に関すること。受信障害対策官。電話026-234-9991。その他、情報通信の行政相談に関すること。総合通信相談所。電話026-234-9961。詳細は、信越総合通信局ホームページをご覧ください。塩尻市からのお知らせでした。